はい、どうも澤田信也です。今回のお相手は、
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、お久しぶりです、はじめまして、純平です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回は純平さんを迎えてですね、何の話をするかと言いますと、配信タイトルにもあるように正義隊という漫画の話をしよう。
はい、
イエイ
イエイ。
と言いつつも、まあ多くの人はこの漫画のことを全く知らないと思うんで、
そうでしょうね。
まあ詳しくは、はい、天狗 .jp の29回のその2を聞いてくださいということで。
はい、はい、そうですね。まあうちの方でもちゃんと紹介はしてませんけれども、はい。ざっくりとしたあらすじは喋ってますんで。
そうですね。
うん。
も
う
なんやったら、調べてもらったらいいと思うんですけど、
うん。
インターネットで。
ただこの漫画、ウィキペディアにも載ってないんですよね。
そうですね。概要を知るには結構ちょっと苦労するかなっていう。そう
です。一応 Amazon で試し読みはできたんでし
ょ？あ、そうなんですか。
あ、無理やったかな、わかんないですね。なんか試し読みがなんかあったような気がしました。
あ、どっかにあった気がしますね、試し読み。はい、まあ、ただそれを見ても、何のこっちゃわからんっていう。
はい。
一番手っ取り早いのは、Google で画像検索してもらったら、わけのわからん絵がいっぱい出てくるんで。
そうですね。
なんじゃこらっていう話なんですけど。
はい。
まあその概要は、まあ、今回は置いておいて。
はい。
まあこの漫画について、何か思うところがあるならば話そうっていうので今回の回を設けたわけですけど。
はい。
まあ、ちょっといきさつを話した方がいいかな。そもそも僕もその、純平さんのポッドキャスト聞いてて。
はい。
で、この正義隊が取り上げられてる時の回を聞いて。
うん。
何残っちゃって思ったんですよ。
そうですね。
で、さっき言ったように、さっき言った行為は全部僕の行動なんですけど、
うん、
その正義体って検索して画像検索をすると、わけのわからない絵がいっぱい出てきたと。
はいはいはい。
ほんで、わ、なんかちょっと興味あると思ったけど、
うん。
まあ、純平さんが番組の中で、買うのはした方がいいと。読みたければ貸しますって言ってたので、
そうですね。
あ、じゃあ貸してくださいって言って借りたんですよね。
は
い、
そうですね。
なんて言おうかな、もう結論からっていうか、なんかあります？なんか先言いときたいことってありますか？
あ、もう、そうですね。これ、まあ、さっくりとその、本題に入る前に言っておくのは、まずこの漫画は、小学生が描いたような漫画ですよ。
そうですね。
それこそ学習帳に、小学生が、はい、休み時間の間に描いてた、はい、ような漫画です。
まあ、なんて言ったらいいんですかね。僕もまあ、小学生の頃に、こう、自由帳、
はい、
神戸市指定の自由帳にですね、
はい、
漫画を描いてたりもしてましたけど、
そうですよね、はい、
なんやろな、そういう漫画を描いているやつの中でも結構変な方が描く、変なやつが描く漫画の方ですね。
そうですね。王道のジャンプとかの少年誌の真似じゃなくてってやつです、ね。
そうです、そうです。なんかもう独特の世界観を持ったやつが描くような漫画に部類されるような漫画。
うん、そうですね。
まあ、実際、こうあれでしょ、ガロ系って、完全にガロ辞めた人が、
そうです、そうです。
立ち上げた出版社の雑誌の中での漫画ってことですよね。だからもうカテゴリー的にはもうガロ系っていう漫画ですよね。
そう、まあですね、ガロにさらに反旗を翻した人たちが開いた雑誌なので、余計にもっとアングラな空気が出てますね。
ああ。で、ガロ系の漫画も、昔僕が大学生ぐらいの時かな、
はい、
ブームじゃないですけど、やっぱりそういう年頃の時に、ちょっとサブカル好きが読み始める雑誌やったじゃないですか。
そうですね、はい。
なんかちょっとこう、少年ジャンプとか、
うん、
まあ、いわゆる世間一般でいうところの少年漫画雑誌とは違った漫画雑誌みたいな感じで。
うん、
で、その時に、柘植義晴とかかな？
そうですね、柘植義晴、白戸三平、水木しげるぐらいが代表、うん、
でしたよね。
ですね、はい。
で、あの時、正直僕は当時、すごい突に聞きにくかったんですよ。わからんと。もうそんなんよりもドラゴンボール読んだ方がだいぶ楽しいわと思ってたから。
うん。
だからそういうのを読んでる同級生とかは、
はい、
シャラ臭いって思ったんですよ。気取りやがってと。アーティストぶりやがってみたいな感じ。
そうですね。なんかちょっと芸術的な、前衛的って言い方が正しいですね。うね、当時の言い方でするんだったら。
うん、なんて言ったんやかな、ああいうガロ系の漫画からこう感じ取れる、違和感じゃないんですけど、
うん、
僕はその、今でこそそういうのを受け入れて読めるようになってたんですけど、
うん、
本当当時は、気取るのともまた違いますよね。
そうですね。
なんかこう、俺は人と違うんだぜっていう匂いがプンプンするわっていうのが嫌だったっていう印象を当時持ってたんですよ。
ちょっとあれですね、邪気眼に近いのかもしれないですね、
そういう。そうですね。
中二病とか。
あ、なんかその、かっこいい方の中二病ではない方の中二病。
そうです。
なんかそう、鬱屈した、
う
ん、もう自分の中へ中へと行く方の、
そうですね。
中二病を発露させたのがそういう系の漫画やっていう、
そうですよね。
認識かな、今となっては。
今ではそうですね、はい、言い方としては。うん、
まあでもね、大人になってからそういうのも読むと結構こう面白かったりもしてて。
そうですね。
まあ当時はなんか受け入れられなかったですけど、今ならばっていう感じの中、久々にまた出会ったなと思って、そういうのに、これちょっと読んだからあかんわいと思って、まあ借りたわけなんですけども、
はい。
まあ実際読んでみた結果なんですけど、
はい、
もう結論から先に申しときますと、
うん、
あのね、なんて言うんですかね、気違いぶった人が書いた普通の漫画だなっていう印象やったですね。
ああ、思ってたほどではなかったっ
ていう。いや、結構飛んでるんですよ。飛んでるのは飛んでるんですけど、うん、
はい、
わざとそれやってる感っていうのが、
ああ、そうですね。
感じられて、
うん、
なんかね、まあ、これはもうあくまで印象論でしかないから、
はい、
ガロ系の漫画に深く精通してるわけではないので、印象論でしかないんですけど、うん、結構昔の当時のガロとかの漫画って、本当の意味で病んでる人とか、気違いとかが多かった気がするんですよね。
そうです。
もうどこにも行き場のない人たちが連載持ってましたっていう空気感が感じられてたんですけど、
ああ、はい、そうです、そうです。
この漫画も意外とね、1巻、2巻あたりはそれを感じ取れるんですけど、
うん。
なんか3巻ぐらいから、意外とね、漫画としてちゃんとし始めるんですよね。
そうなんですよね、本当に。うん。
なんかね、それこそ一巻の導入部分なんかは、訳が変わるからまま始まったりするんですけど、
うん、
どんなんやったかな、いきなり主人公の女の子。
はい。元子ちゃん。
元子ちゃん。
はい。
元子ちゃんがいきなり正義隊にスカウトされるんやったから。
そうですね。電車寝過ごして、そのまま電車の格納庫の中に入ってしまうんですよ。で、そのまま、なんか、なんでしょうね、地下の通路通って行ったら、なんか正義隊会議室って怪しげな部屋に通じていって、そこに隊長がいたっていう話ですね。で、そのまま正義隊の隊長と戦って、正義隊の隊長を投げ飛ばすんですよ。そしたら、そうそうそう。そしたら正義隊の隊長が君は強いなって言って正義隊に入らないか。そのまま急に入隊するんですよ。
まあね、ほんと、なんやろ、一時のシュールコントが流行った時に、まるでやってたかのようなコントみたいな展開が行われるんですけど、なんかね、その物語の展開にこの辻褄が合わないとか整合性がないとか、あまりにもこうその場その場で展開しすぎる感がすごい気違いじみてんなっていうのがすごいあったんですけど、
うん、そうですね。
意外とね、それがね、なんか3巻ぐらいあたりから根底にしっかりとしたストーリーがあった上での漫画っていう展開になってき始めて、でしかもちゃんと前振りとかオチがちゃんと考えられてるような展開になってきてたから、ある意味そこでちょっとがっかりじゃないな、なんか本物の気違いじゃないんだなっていうのがあって、この人、
うん、そうですね、
なんかね、ちょっとね、当時学生の時に読んだ時のガロ系の漫画ほどの狂気みたいなものはちょっと感じられなかったなっていう、逆に普通に漫画として最後の方はワクワクして読んでましたからどうなんでやろうみたいな感じ
で。ああ、そうですね。そのまさに真田さんが言った3巻なんですけど、その第14章から急にスクリーントーンを使い出すんですよ。今までずっとその背景画とか全て線画で描いてるのが、はいはいはいはい、急にここから画風が変わるんですよ、
ね。はいはいはい。
すごい綺麗に描こうとしている
前画ってきて。あ、そうなんですよね。
そうですね。
なんかね、パッと見、もう小学生の描いたような漫画。だから、
うん、
もうデッサン狂ってるし、なんか、まあ、いわゆる、下手馬でも、
でね、
馬じゃないよね。単なる下手な絵なんですけど、
う
ん、よくよく見たら結構背景とかの書き込みとかが結構、
そうそう、
すごくて。
めちゃくちゃ凝ってるんですよ、
ちゃんとしてるんですよ、ね、
うん。
で、なんでかなと思って、まあ、全部読み終えてから調べてみたら、この人そもそもがアーティストの人なんですよね。
そうですね。なんか個展も開いてらっしゃいますね。うん、
芸術家なんですよね。確かムサビ出身かなんかの。
うん、そうです、そうです。
で、のを見たときにすごく腑に落ちたのが、あ、この人は、これは、その、こういう芸なんだなっていう。まあ、本人は別に普通の人なんだろうなと。まあ、普通の人つってもおそらく、うちの中に溜め込んでる何かはある人やと思うんですけど、
はい、
まあ強靭ではないなっていうね。
あ、そうですね。分かっててやってるんです ね。
はい、そうです。
その言ったみたい、
うん。自分の技とかテクニックとか芸としてこれをやってるんだなっていうのがあったときに、うん、なんかすごい腑に落ちたなっていうのがあって。
うん、
まあ、そういう意味で、なんか最後の方は、逆にこの絵の下手さとかっていうのは全然関係なく、
うん、
普通に漫画として読んでたから。
そうですね。 なんでしょうね、その下手くそな絵って言い方自体がどうなんかなって、まあこれは多分この人の画風なんだろうなっていう捉え方をしてしまうんですよね、だから。う
ん。なんか、漫画がめっちゃ好きなやつがめっちゃ真剣に描いてるねんけど、下手ではないんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
こういう作風として描いてる。
作風、そうそう、多分そうなんだと思うんですよ。
まあ、そこのね、折り合いポイントがね、ちょっとあの、人によってはね、なんだって思う人もいるかなっていう感じはちょっと受けましたね。ただ本当、なんかポイントポイントを見ていったら、なんか、これ説明ができないですよね。なんか、ここが面白いとかいう言葉で説明するものでもないんですけど。
そうですね。まあ、これ、まあ僕単純に正義で何が一番好きかって言ったら、うん、あの、セリフなんですよね。
はいはいはい。
あの、すごくね、ぶっ飛んだセリフというか、もう意味がわからないんですけど、まあこれ先ほど言いましたが、3巻に出てくる、あの、おじさんが出てくるんですよ。
はい。
急に正義隊がですね、あの、至急駆けつけてくれと、あの、ま、なんか駅の構内に不審な人物がいるって言って、
はいはい。
で、それで正義隊が駆けつけるとですね、あの、人ほどが行き交う往来でですね、横たわっているおじさんがいるんですよ。
はい。
で、君、通行のする人の邪魔になるから、そこをどきなさいって正義隊が言うとですね、あの、ドアップでどかすがいいっていう。何やねん、そのやりとり。
そう、だからね、そうですね。なんか、まあまあ、一言で言ったらシュールなんでしょうけど。
シュールなんですね。
なんかごっつええ感じのコントをちょっと思い出すかな。
あ、そうですね。はいはいはい。
脈略がないっていう。
そう、脈略がない
です。あね、なんかそういうとこを言い出しちゃったらキリがない漫画なんですけど、そこはちょっとぜひ見ていただきたいなって。
読んでいただきたいですね。まあ見どころに一つとしてですね。
なんか試し読みありましたね、今探してましたけど。
本当ですか？
ちょっとこれもリンク貼っときましょうか。
うん。
まあ、ただ興味を持って、じゃあ全部読むぞってなった場合に、
はい。
まあ、一冊が1400円もするっていう。
そうです。だからそういう意味でも僕はもうぜひね、古本で買ってもらっていいんじゃないかなと思うんですよ、この漫画。あんまりおすすめはしないんですけど、そういう古本で買うと、はい、普段。ですけども、これに関しては正直、一冊目は古本で買ってもらって、面白いと思ったらもう続きは、定価で買う気があるなら分かっていただければっていう感じの漫画ですよ。
まあそうですね。なんかこう、無理には進めないっていう。
まあ正直絶対あれですよ。満喫には置いてないので、買うしかないです
ね。あ、置いてないやろな古本も結構ないと思うんですよね。
あ、でも僕1巻に関しては多分これ100円ぐらいで買いましたよ。
ああ、それはどこで買ったんですか？
アマゾンで売ってましたね。
アマゾン。
はい、当時、その、いや、なる前は多分、100円ぐらい売ってましたね、これ。
一巻はね、おそらく、たくさん、こう、出版されるん
ですよ。そうです、そうです。
うん。で、そして、何やねんと思ったやつが売っていくから。
そうですね。ただ、まあ、2巻、3巻、4巻はほぼ定価っていうか、もう4巻に関しては、3、4巻に関しては僕、あれですわ、ちゃんと、出版社の方のあれで買ってるんで、はい、定価です。
あ、そうですね。ああ、まあな、まあ、読む機会という意味では、ないやろな。
ないでしょうね。まあ、そうですね。単純にでも僕、この漫画読んでて、まあ思うのは、まあ、すごくね、虚しさを覚えるんですよ。漫画好きとして。
はい。
というか。っていうのは、うん、というのは、その、まあ、ある種さっきも言ったみたいに、こういう画風の漫画を描いてるんですけど、もう明らかにこれって、人が笑うっていうのを分かってて描いてるんですよね、この絵って。
そうですね。もう、おかしいと突っ込まれ待ちなん前提ですから
ね。前提ですね。で、まあ、名だたる、まあ、これが画風と言ってしまえばそれで終わってしまうんですけど、名だたるはその、なんですかね、漫画家さんたちが一生懸命こう、絵をね、綺麗に描こう、綺麗に描こうとして、特にギャグ漫画家さんなんて本当に絵の上手い方が多いじゃないですか。うん。うん、もうそれこそなんか、どれだけその、面白い絵を描くかっていうことになんか、一生懸命なってる中で、こう、このやり方があったんかっていう、まあ、コロンブスの卵みたいな話なんですけど、やっちゃったかっていうのがあって、で、それでまんまと笑わされてしまうっていうのは、なんかある種そうですね、この、悔しいというか、ああ、これはなんか、タブーではなかったんですけど、禁じ手みたいな感じはしますよね。
まあまあ、まあまあまあ、確かにね。要は、その、今から人笑わせますって、
そうそう。
言ってるやつが、いきなりフルチンで登場するみたいなもんで、いやいや、それは笑うだろうっていう、
ね。それは笑うやろ。
いや、そうじゃなくてっていう。
まあ、あまりそこをギビてしまうと、やっぱり逆に冷めてしまう部分もあるんですけど、そのバランスが結構上手なのがやっぱこの正義体の見どころかなって思ったりもするんですけどね。ただ、まあちょっと、そうですね、その、卑怯ですよね。
まあ、ね、
この漫画は。
ただやっぱりね、その卑怯と、こう、まあ、まあ卑怯なリスクとして、
うん、
やっぱりこう、なんつうんですかね。 出落ちみたいなところがあって。
そうですね。
やっぱ後半に行くにつれて慣れてくるから、こっちとしても。ちょっとこう、なんていうんですかね、そこでどこで魅力を引っ張っていくのかっていうところを、困ってたのかなっていう節も若干見受けられます、後半。
そうですね。本当にもう3、4巻は瞑想しっぱなしですよね。
やっぱりね、こう、こういうのを芸としてやろうと思うと、引き出しすぐなくなると思うんですよ。
そうですよね。すごい難しいんだと思います、だから。
そんなに突拍子もないことって、ボンボンボンボン出していかれへんやろうし、ことそれを単に芸として、芸術家の芸としてやるのであるならば、本当の意味でのギャグ漫画家が、週刊漫画にギャグを出していくのとは、ちょっとまた意味が違ってくるのかなと思ってくると、なかなかこう、何巻も続くのは難しいかなと思うと、逆にこれ4巻もよく続いたなっていう感じですけど。
そうですよね。だから本当に一発芸人が結構な感じでね、頑張ったなっていうイメージがしますよね。
なんかこう、シュール系の一発芸人みたいな感じやな。
正直だから読み切りでもいいぐらいだと思うんですよ。だ正義隊ってこれ1巻って、無印なんですよね。
ほんまや。
無印で、2巻以降からやっとナンバリングされてるんで。
まあ、そもそも1巻で終わるつもりやったんや。
そうやったと思うんですよ、これ。
まあ、荒引き団に出る芸人が、頑張ってこう、ね。
そうですね、そうですね。
何クールもテレビに出続けてるみたいな感じ。
出続けてるっていう。
なるほどな。ああ、思いのほかちょっと受けが良かったから、ちょっと続いちゃったみたいな感じなのかな。
そうでしょうね。だから、意外と受けてしまったっていうのもあるんでしょうね。でもまあこれ本当まあアクスっていうまあその聖林工芸社っていう雑誌あの会社なんですけどよく載せようって気になったなと思いますよ。いくらアングラやからっていう。なんかこれこの方が初めにこの原稿を持ち込んだ時にまあその編集者の方でこれは連載しようってなったらしいんですけど、なんかそういう経緯があるかなんかっていうのはあったらしいけど、よく載せる気になったよねっていう。
ああ、読めてたんちゃいますかね。ちょっとなんかこういうの新しいと思ってしまう時ってあるじゃないですか。
ありますよね。ここにお金をかけようって思ったのがすごいなと思いますよね。まあ、まあこれでまあもともと売れてらっしゃるというかね、評価されてる芸、その、後藤由香さんって方は、まあアーティストの方なんでしょうけど。
そうなんですよ。だからね、だからじゃないですけど、その後藤由香さんのホームページがあるんですけど、
はい、
そこに行くと、まあ過去にやった個展であるとか、まあ言ったら自分の作品とかを掲載してるんですけど、
はい、
基本的に作風はこれと似たようなもんなんですけど、その場で見ると、なんか下手馬の漫画とかそういうのじゃなくて、普通になんか芸術としてありやなと思うんですよ。
ああ、そうですね。
説得力を逆にこう感じてしまうような感じで。
まあ、イラストとして見る
な。そうそうそう、ありやなっていう。逆になんか、ええんちゃうからみたいな、味があってみたいな。
あ、表紙のこれデザインとかすごいカラフルで、意外とこれいいんちゃうかなっていう、思わされてしまうのとかね。
なんかその、小学生の描いた下手ではない感じじゃないですか。
そうそうそう。
純粋に。まあね、全然なんか、ああ、もう、そういう、なんて言ったんやかな。芸術品と言うと、ちょっと高尚すぎるので、漫画というカテゴリーじゃないその厳密には。
あ、そうですね。もうそれは思います、思います。
漫画の体裁はしているけれども、なんかそういう、芸みたいな。
芸ですね。
芸術みたいな。
だから美大生とかは一回なんかね、美術のそのなんかね、あれを読む感じで読んでみても面白いかもしれないですね。こういう表現方法があるんだよ、みたいなんで。
いや、本当もうなんかやったもん勝ちみたいな感じにな
ってますね。
ありますけど。
今後なんかね、瞑想してらっしゃる方はこういう道もあるんだよっていう、ね、指南書になるんじゃないかな、一つの。
ただ、これの二番線じゃもう絶対受けへんから。
無理ですね、これは。
うん、最初にやったもん勝ちなんで。
本当にもうコロンブスの卵です、これは。
うん。この人、漫画とかとしては、なんか、次あるんですかね。
ね、出てるみたいですね、その、正義体の後も。タイトル忘れましたけどね、何やったかな。なんか確か、次回作変えてたと思うんですよ。まだ漫画化されてなかった、漫画化というか単行本にはなってなかったのかな。ちょっとタイトル覚え、今すぐっと出てこないんですけど。
まあ、それもね、
買ったら、まあ、興味がある方、うん。
貸してください。
買うかな。はい。まあ、画集ですよね、要するに。あ、そうそう、画集って言いたかったんですわ。うん、
ああ、はい、なるほど、
ね。後藤由香さんの画集ですよね、これ。
あ、そうですね。漫画の体裁をしている画集ですよ、
うん。画集ですよね。うん。
なるほどね。
アマゾンやったら一冊今、中古品で230円で売ってますね。定価が1155円です。
それでもまだ1円とかじゃないんですね。
ないですね。それはもうだって1円では売らないでしょ、さすがに。うん、発行部数自体が多分もともと1000とか2000ぐらいなんじゃないですか。そんなになんかな。
まあ、まあなんやろな。まあ一回読んでみるのがいいんじゃないかなっていうような感じで。
そうですね。
うん。
まあでも正直本当、笑えるのは笑えるんで、一冊ぐらい、まあ試しに230円やったら払ってもいいんちゃうかって思える人いるんやったらね。普通に面白いとは思うんですよ。小学生のその本当に落書きを見てゲラゲラ笑うその嫌な感じのあれなんですけども。うん。
てなわけで、皆さん、機会があれば正義隊読んでみてはいかがでしょうというところで、お送りしたのは澤田信也と、
はい、純平でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。